こんにちは、遠藤良久の運気向上プライムフォアです。今日も人々の人生が明るい光に導かれたものでなるようにと願って、法話を配信したいと思います。私たちは今現に起こっていることをこう見ているというふうに思っていますけれど、まあ、本当は実際今見ているものは今現に起こっていることではなくて、一瞬過去ですよね。まあ、光の反射が、目に届いて、その目の神経、その神経が、通って脳に信号を送り、ここからまたそれを過去のイメージに合わせて、認識にするまで、まあ、タイムラグがあるわけですよね。で、必ずもう今は過去を見ているので、今現在というものを見ているわけではない。つまり我々は今起こっていることを知らないということです。これって結構不安なことかもしれないですよね。それで人間は不安になると思考停止しますので、それで未来についてはあまり考えずに、どちらかというと過去に基づいて物事を考えてしまう。未来のことを不安に思っていたり、まあ、これどうしようかっていうふうに考えてるときは、大体この過去のに起こった出来事の結果から未来を類推したりということをやってるのであって、純粋に未来を考えてるわけではないんですね。純粋に未来を考えるっていう場合には、この現実をこれを起こそう、これを現実化しようというふうに決めてる時であって、未来にこうなると決めていない時というのは、実は過去に基づいてものを考えている時です。もっと言ったら、過去に捕まってというのかな、過去から抜け出せずにいてものを考えている時は、未来を決めませんね。まあそんなもんです。まあよく物事を実現する人というのは、まあ、ずっと考えているうちに動けなくなったっていう。で、成功者っていうのは物を考えるんじゃなくて、とにかくまず行動して、行動しながら考えるっていうというふうに言われますよね。それはこの辺から来てるんですね。で、まあ、ここのとこからが本題なんですけど、ぜひあなたにもですね、今現に起こっていること、そしてこれから起こることっていうのは全く白紙なんですけど、この一瞬の隙間、この未来現在ね、未知の現在とその未来に至るその瞬間ごとにこう変化してるわけですけど、その隙間のところに実はね、光があるんですよね。連続的にこの光が手招きしてるんですよね。で、これを無意識で感じている人っていうのは、もうどんなにね大変な時、もうこれはダメだ、もう絶望的だ、これはそんな時でも、このね無意識の手招き、光の手招きをね無意識に感じるもんだから、その予感が捨てきれない、もちろんこれはいい意味でなんですけど、これ人間みんなに必ずこの、現在と未来のね隙間の狭間のところに、もうフラッシュのように、まあ、光ってね手招きしている、その、まあ、それがある、その合図が本当はあるんですよね。ただ悲しいかな、これに気づく人と気づかない人と、まあ、いるんですよね。で、一体このねどういう風に生きてる人が気づくんだろうか、あるいは気づかないんだろうかっていうことを考えるとですね、その光の手招きに気づく部分っていうのと、こう今現にこう起こってることっていうかね、手にしていることに対する感謝の思いが湧いてる 湧いてくる部分と、それからやっぱり何といってもこう人の幸せとかね、そんなものをこう願ったりこう手助けしたいみたいなね、そんな気持ちの部分と、これそれぞれ別のもののようにこう言葉上では聞こえるし、言葉上ではもちろん違うことなんですけど、つまりね、その未来の、光の手招き、ああ今自分が手にしてることへのこうちっちゃな感謝、人の幸せに手助けしてあげたいみたいな、そんなところ思い、これそれぞれなんかこう形を変えているだけで本体は一緒みたい、本体は一緒のものですよね。やっぱり例えばね、そのさっき言った人の幸せに手助けしたいなんていう、そんな思いってその時はもう自分のことあんまり考えてないわけですけど、無意識にはもうなんか自分のことはすごいポジティブっていうか、自分の未来に対してとかね、やっぱりポジティブな思いが無意識にあるんでしょうね、になるんでしょうね。例えば人を手助け、未来いい未来に手助けしたいなんて思っているのと同時に、自分の未来がこう暗いと思ってる、ダークだなんていう、あんまり両立しないんですよね。感謝の思いが湧いてくるなんてのも両立しないんですよね。逆になんでこんな感謝しなきゃいけないんだよ、俺は被害者だみたいに思ったり、お先真っ暗だなんて思ったりね。これどれが一番先でどれが順番があるんだろうかというふうに思いますよね。例えばこう人を思いやる人を見て、あんたは余裕があるからそんなふうに人を思いやれるんだ、私は自分のことで精一杯なんだみたいなことを言う人がいるけど、これって逆っちゃいますかね。つまり人のことをこう思いやるからこう気持ちに余裕が出てくるとかね、実はこう今までこう思ってるのと物事ってのは順番が逆なんじゃないだろうか。つまりね、お金持ちになったらこう人に施しを始めようなんていうね、チャリティーだとかそんなリタを始めようなんていう人はいますけれど、別に今の段階だってちっちゃなちょっとしたお金ね、5% だろうが 10% だろうが収入の、それは出そうと思ったら出せるわけです。でそれを例えばしたら、それは自分の無意識に対して、俺はもうすごい余裕があるんだぜなんていうメッセージになるので、器がね大きくなっていくわけですよ。器が大きくなれば自然に入るものも大きくなる。つまり大事なのは魂と霊的な器、これを大きくすることですよね。あなたはたくさんいろんなものをこう与えられてるから感謝の思いが湧くんでしょうなんつったって、いやいや、やっぱりこれは逆でじゃないですかね。一度そういう法話をしたことありますけど、感謝増大の法則って言ってね、感謝してることはそのことに関しては増える、面白いですね、増えるんです。健康に感謝してる人は健康が増える、お金に感謝してる人はお金が増える、ありとあらゆることにそれは適用されると思いますというか、適用されるはずです、宇宙の法則としてね。本当は最初に話すお話しするはずだったんですけど、最後の方になってしまいましたけど、これ一度言ったと思いますけどね、かなり前の方まで、まだ17ぐらいですかね、本当に絶望的な、状況の中に、いた時、どれぐらい絶望的かっていうのは具体的に一つ一つお話しする時間がありませんけれど、今こうなんだって話したら、その相手の人間が、俺だったらすぐそんなんだったら飛び込むね、 と言われたほどの、まあ、状況だったんですけど、よくまあ飛び込まないねと言われたんですけど、こう無意識の中にやっぱりね、いやこんなはずないっていうこう予感、やっぱりその時に、僕はあの光の手招きっていうものを無意識に感じてたんですよね。それでまああの鎌倉時代に法然上人という方がお出ましになって、もう日本の文化根底から変えられましたね。この人死んだら仏になるなんて発想はもうこれ日本固有というか、これまさにこの念仏、浄土教の念仏のこの教えが日本人に浸透した結果、なんせ全国民のなんか3分の2だったかな、それは文化を変えるでしょう、精神構造まで。これで相当あのにまあなんていうか、死んだ後の世界が日本人にとってこうお迎えが来るなんていう言葉も、これまさに浄土教の、まあ、浸透した精神文化ですからね。つまりあの世がそれほど恐怖の対象でなくなったという、これはまあこれは具体的にどうだというよりも、まさにこう日本人にこの光の手招きっていうことを伝えたかったという意図があると、宇宙大連の意図ね、まあ日本人というかまあ普遍的にですけど、いやそういうものが本当はみんなに一人一人にあるんだから気づけよという話だと思いますね。まあそれで今思うわけですよ、これはもう一人一人にこの未来の光の手招きっていうのがあるんだから、これ気づかなかったら損だぞ、でこれ気づくためにはまあ感謝と利他と、これによって器が大きくなる、霊的な魂の器、ああこれが必要だなっていうふうに、それがあって初めてこの光の手招きに気づくことができるし、これに導かれていけば人生間違いないわけです。ぜひあなたにもこの光の手招きを感じて、人生の道筋、これは光に向かっていくんだ、で利他と感謝に生きたら間違いないんだということにぜひ気づいていただければと思います。どうかあなたも、あなたの周りの人も、そして世界の人々も利他と感謝とともに光に導かれる人生を送っていただけますように。